相原茂の中国語歓談。
相原老师的汉语闲谈。老师你好。
哎，你好。
今日は字都多少の話ですね。
これはね、1年生で最初に習うことなんですよね。
对呀。
だから皆さん。
大丈夫
知っている、
はい、
大丈夫と
今日の番組はこれで終わりです
思っていると思うんだけれども、はい、結構深いというのが僕の考えで、
確かに前4回目前、頑固な子供たちの時に、すごい、
ちょっとやりましたね、
結構絶賛な番組你住在几楼、40階に住んでも「ち」で使うんですね。
そうですよね。
で
それで、大体どういうふうにね1年生の時に習うかっていうと、10以下の数を予想して尋ねる時には「ち」で後に「量子」が必要。
对
で同社の場合は数に制限がなくて、量子は用いなくても OK。
はい、
でただし、ただし書きがつくんだよね。「字」はね10を超えても時間とかね、何月何日っていうのを聞くときには用いることができる。
それは
幾、幾でしょ。
幾点幾分。
幾月你的生日幾月幾号で、十二月三十号でもいいわけだ。
对。
ね、10を超えてても。
对。
で、僕はこれはね、結局その点だと思うのポイント、タイムポイントっていうかね、ある。一つの点でしょう。量じゃないよね。
对、
だから点の時はつまりデジタルなポイントの時には字を使う。で量の時はね量を表す時には今度は10以上だったらばこっち、10以下はこっちになる。
对
だからエレベーターで何階に行きますかなんていうのは、十何回でも点でしょ。それは
どういった、
だからやっぱり
字、字しか使わないですね。そうですね、住んでる点ですね。
点ですよね、
で
逆にあなたの住んでるマンションは何階建て、
你们的大楼有多少层、
だどうしようですよね。今度寮だもんね。
对。
で、君は何階に住んでるのっていう時には、
几楼。
你住在几楼。
对。
几でしょ。
对。
20階に住んでても30階に住んでてもね。
对。
だからそのやっぱり寮か点かということが一つ非常に大事だと思うわけ。
確かに。
ただね、もう一つ、先生がよくね教室に入ってきて、先週どこまでやったっけとかよく言うでしょ。
上周我们学到第几页。
第几页使う字やっぱりね。
对、点ですね。
すごい1000ページぐらいある本でもさ、ね、850ページまでやったとしても、第几页でしょ。
对、
だからやっぱ点なんだよそれはね。
なるほど。
同じようにねこう点でもね、ちょっと動詞を使う場合があるんですよ。それは
我知道我知道電話号码。
そうそう電話番号電話番号はね、確かに量ではなくて一つの点ですよね。
对啊、
だけど
是
你的なんか違うでしょ。他の例と、他はこうみんなデパートで、建物でもさ、限りがあるわけよ、1階から50階とか、それからね、カレンダーでも時計でも限りがあるわけだよ、1秒から60秒でみんな限りがある、ね、サイクルがある、その範囲でしょ。ところが電話番号ってなんかここからここまでの範囲っていう範囲がはっきりしないよね。
そうですね。
あるいは車の免許証とか、
そうですね、
あるいは学生証のナンバーとか、
全部どうしよう、
みんなどうしようでしょうね、こういうのはね、だからこういうふうななんか無制限な制限がなくて、 なんかこうサイクル性もなくて、
うん、
そういうものに関しては動車を使う、うん、
確かにそうですね。
なんかそういうね、
あ、
新しい
発言
考えを
考え
持ったので最近、
うん、確かに量が点がによって動車と地の使い方が違うんですね、
うん
うん、
であと電話番号のようなちょっと特殊な例があ
るあります。
そうするとなんかすっきり、
なるほど、
わかるのではないか。
素晴らしい勉強になりました。確かにそうですね、自動動車って、ね、あの確かに例外が多いので、うん、いつもただしこういう場合は使える、
そうそうそう、ただしってやってるからね、
話してるんですけど、うん、まあ、こういう量が点という説明の仕方、うん、あの使うと割とスッキリします、
ね、
シェシェ老師、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
月刊聞く中国語を知っていますよね。
もちろんですよ、聞く中でしょ。
聞く中国語は生の中国語を聞くに特化した CD 付き中国語学習雑誌なんです。毎月9日に全国の大型書店に並びますよ。書店まで行くのが大変な方は定期購読もしています。
定期購読は割引で購入できる上、自宅のポストまで届いて便利ですよね。内容はどんな感じですか。
今活躍している人物のインタビュー、特集である中国大接近、中国ニュースを現地アナウンサーがお送りするニュースフォーカス、漫画で読むパンくん漫画、相原先生監修の中国語ひらめき塾など、たくさんの話題がありますよ。
そんなにたくさんの内容が毎月中国語で読めるなんて素敵ね。でも内容は難しいでしょ。
確かに中級者以上の内容だけど、中国語の隣には日本語訳も併記されているバイリンガル雑誌だから気楽に始められますよ。
私も聞く中で中国語を楽しもうっと。
中国語 Q&A のコーナーです。不好意思はよく口語中使われてるんですね。
そうですね、日本人はねよく对不起を使いがちですけれども、
对
中国人のね話を聞いてると不好意思が多いですよね。
对比如说、うん、電車降りるときに、
うん、
あすいません降りますって軽く言うんですね、うん、そういうときは对不起我要下车ってあんまり言わなくて、
うん、
不好意思我要下车って言うんですね。
なるほど、
うん、
不好意思はちょっとすみませんとか、
对
ちょっとごめんなさいとか、
うん、
ちょっと軽い感じがするよね。
对
对不起の方がなんか重たい、
重たい、
うん、そんな感じ。
本当に謝るときに、うん、对不起非常抱歉って言います。
うん、
ただ中国語の中に好意思という言葉もあるんですよ。
ああ、これは不好意思の不を取ったやつね。
うん。ただ意味は不好意思のそういうすみませんの不好意思の反対ではなく、
うん、
意味としては全然恥ずかしくないという意味ですね。
なるほど。でも大体漢語で使うわけだから、
对
恥ずかしくないことがあろうか、
うん、
いや恥ずかしいだろうみたいになるわけね。
好意思啊、
うん、
但是不好意思さっきのすいませんの意味以外先ほど話した恥ずかしいの意味もあるので、
うんうんうん、
ここの好意思の反対はその恥ずかしいの不好意思の否定肯定ですね、
うん、なるほど。結構難しいね。その、うん、まず恥ずかしいとかね、
うん、
申し訳ないっていう意味もあるわけでしょ、不好意思は。
对
例えばどういう用例がいいかな。
比如说你每次来都带礼物真是不好意思。
あ、いつもうちへ来るときになんか手土産を持ってきて、
うん、
本当に 不好意思、うん、なんか申し訳ないような気がする、
对
そんな感じかな、
はい、
うんうん、それから、うん、恥ずかしいっていう方だと、
うん、
どんな用例ですかね、
うん、比如说在这么多人的面前唱歌有点不好意思、
うんうん、あ、うん、こんなにたくさんの人の前で歌を歌うなんてなんだか不好意思、あ、恥ずかしい、
うん、对
決まりが悪いみたいなね、
对
なかなか難しいね、この感覚がやっぱりね、
あ、对
難しい、
うん、ただあの好意思は、まあ、先ほど話した全然恥ずかしくないという意味ですので、但是普通の肯定文ってあんまり使わない気がしますけど、
う
ん、
肯定では使わないでしょうね、うん、肯定というか
よく反復疑問文で使われてる方が多い、
うん、なるほど、
うん、例えば这么忙的时候你还好意思请假、
うんうん、こんなに忙しい時に、うん、あなたは好意思、うん、よくもまあ请假、
うん、休みを取って
取れるものだね、
对
普通取れないでしょっていう感じね、
うん、
よくそんなことができる、
对
よくそんな面の皮の厚いことができる、
うん、
という感じかな、
うん
うん、
那その好意思と不好意思はあの恥ずかしいの意味のとして使う場合、
うん、
同じ文章の中に入れるパターンも多いんですよ、
うん
うん、例えば招待されてて你好意思去我可不好意思去、
うん、あなたは好意思去よくまあ、うん、行けるもんだね、私はとてもじゃないけれども行けない、
うん、
これはちょっとやっぱり責めてるのかな、
責めてる、
ね、よく行けるねあなた、私はとっても、そんなことできないわみたいなね、
うんうん、
でやっぱり不好意思よりも好意思の使い方の方がちょっと難しい、
ね、難しい、あんまりあの自分が今まで、まあ、中国語を喋る日本人の間で、うん、あんまり好意思を使う確率が、うん、低いなと思います。そうです
ね、使いにくいですよね、
うん、
よくあなたそんなことできるね、うん、という。
私よく責めるときに
そうですね、
そういう環境がないとなかなか、うん、
なかなかね、
うん、使わない、結構強気というか、
うんうんうん、
強調的な使い方として、うん、好意思を使ってますので、
うんうん、
割と責めてる感じがします、
うん、
うん、
はい、まあこの機会に皆さん好意思の例文を少し勉強してみてね、
感じながら、
うん、感覚をつかんでください、
はい、使ってみてください、はい、谢谢、はい。